はい、それではステージ6を終えて、今日もデイリーツアーアランベールデイリーツアーをお届けしてまいります。
はい、よろしくお願いします。
はい、あ、いいですね。あの僕の、隣にいるのはかのレキップ氏に写真が大々的に使われたというフォトグラマーの辻圭さんですね。
あ、そうですね。
は
い、そうですね。いや、びっくりしましたね。
はい。
まあ、レキップ氏、表紙は、表紙というか、まあ、一面は、はい、
今手元にありますが、
レキップのフォトグラファーの、パポンさんですね。
はい。
まあ、一番、今大会のメインのフォトグラファーというか、一番をつけているフォトグラファーで、はい、例えば山岳で、一人しか撮れないってなったら彼が、
なるほど。
撮影すると。はい、だから、まあ、もっと言えば、去年、ポガチャルのアタックを阻止してしまったのも彼。
なるほど。うん、
だから、まあ、プールフォトグラファーって言って、メインのフォトグラファーなんですけど、はい、まあ、彼が撮った、はい、フィニッシュの写真が、
はい、
一面があって、めくると、
はい、
こう、すごい写真ですね。
はい、まあ、カベンディッシュを、
はい、カベンディッシュを先頭に、フィリプセン、クリストフと並んでる、まあ、ちょっと横気味の、
うん、
スプリントの写真なんですけども、これ誰撮ったんですか？
クレジットあるんですか？
K 辻って書いてます、
ね。自分で言ってるし、
はい、ね、見開きでドーンと、はい、はい、使われましたね。はい、もしかしたら今日のレキップって一番でかい写真かもしれない。
いやー、そうだね。この両、はい、2ページ、3ページ、見開きでね、はい、ほぼ横いっぱい使ってますので。はい、
まあまあ、トリミングしてますけどね。はい、うん、
まあ、はい、これあれかな？ K2 のインスタにも上がってた写真と同じ。ちょっと1個前かな？コマ的には。はい、
ほぼ一緒です、
はい。ほぼ一緒。これって、どういう経緯でレキップに使われるんですか？
まあ、クレジット見たらわかるんですけど、まあ、自分は今回スプリントサイクリングエージェンシー、うん、というイタリアとスペインの、まあ、写真エージェンシーですよね、うん、に所属してやってて、うん、そこがプレススポーツっていう、まあ、レキップ誌とかそういうところに写真を提供じゃないけど、まあ、売ってるというか。
ああ、じゃあ、必要であれば買ってるってこと？
はい、そういうことです。はい、
すごい。レキップに買わせた。
まあまあまあまあ、そういうことですね。
はい。まあそんなことで、でも初めてじゃないんだよね。
初めてじゃないですね。はい、まあでもここまで大きいのは初めてかもしれない。あ、
そうなんだ。
うん。
あ、まあ、一面の方はそのパポンさんの、両手を挙げてるカベンディッシュの写真ということですので、はい、まあそのスプリントの本当に最後のライバルたちも一緒に横並びになっているような写真が使われたということで、まあお見事でしたという感じなんですけど、
はい、まあ一
日もね、いいスタートだったと思いますが。
お褒めいただきありがとうございます。
は
い。
ちなみに、このガベニッシュの一面、まあ表紙の、レキップ氏の写真についている見出しが、ザ・カンニバルということで、
はい、
まあエディ・メルクスの記録を超えたということを、うん、まあ改めてここで、ガベニッシュに対して彼の、まあ、あだ名であったカンニバル、人食いという言葉を当てていると。うん、いう形で。まあ非常に昨日のステージから、カベンディッシュのね、まあソーシャル上も本当に賑やかになりましたけども、はい、レキップも非常に華やかでという形で、今日はお届けしていくことになりましたけれども、
はい、
今我々は第6ステージを終えまして、ね、いる街の名前が、
まあ、ディジョン。
ディジョンの、まあ、郊外、
南
の
郊外ですね。まあ、郊外ですね。
シュノーブという街なんですけど、まあ本当にフィニッシュから今日のほど近い、キリアドディレクト。
ディレクト。
はい。
だからまあ、キリアドっていうチェーン、日本にはないか。日本にはないよね。
うん、
日本ってイビスあるよね。
イビスある、
ね。イビスあるね。はい。そう、キリアドっていうチェーンの、まあ、安いバージョン。
はい。
なので、まあ、去年いっぱい泊まった、去年とかまあ、過去いっぱい泊まってきたプルメクラス。
はい。
と、一緒ぐらいのレベルかな。
ああ、そうなんだ。
値段的に。
はい。プレミアクラスも向こうに見えたね。どうも向こうに。
はい。だからまあまあ、ありがちな。
ありがちな、はい。
はい。フランスあるあるの、ホテルでございます。はい。
そして今日、はい、部屋に入って驚きましたね。はい、
びっくりしましたね。
いや、すごかったですね。
あれ、何平米やろう？平米で言うとかなりちっちゃい。
12くらい？もうちょっと13、4くらいあるかな。
そんなないじゃん。まあ、ベッドは分かれてるんやけど。
ああ、もうほぼ
ベッドしかない。
横付けでベッドしかない。
そう。で、スーツケースを開く場所がない。
床にないね。
そう。
だから、上で開かないと。
結構このキリアドダイレクトは、当たり外れあって。
はいはい。
それこそ去年、磯部くんと3人で、一泊目。
うん。
いや、パリからバスク移動する、ちょうど中盤の、あれもキラダイレクト。
ああ、そうでしたか。
それも割とちょっと狭かったと思う。
ああ、なるほど。
でも、時々当たりがある。
はい。
うん。
それ、この、同じキリアットダイレクトの中でも、もしかしたら部屋によって当たり外れが。
そう、部屋によるし、多分その建物の世代も違って、
あ、
もしかしたらここは、居抜きかもしれない
し。いや、居抜きっぽいよね。ちょっと、うん、家具と、部屋、
はい、
壁だけ塗り替えて綺麗にしました感が、
はい、
若干あるよね。
若干ありますね。
うん。だから昔のサイズ感の部屋っていうか、うんうん、確かにそういうところはあるかなと思いますけど。まあ、この、キリアとはこのスカイブルーというかね、色が、まあ特徴なんで、あまりに部屋が狭いので、我々は今、その、1階にありますスペースで。は
い、共有スペースというか、何なのね、はい。
で、それが、
コワークスペースか。
コワーキングスペースって書いてあって、はい、フランス語で。フランスでもコワーキングが流行ってんだなっていう ね、ちょっと、まあ、英語使いたいだけやろっていう感じもちょっとしますけれども。
はい。
はい。まあ、こんなに私今フランスに辛辣なのはですね。
はい。
あ
のちょっと、機嫌悪いんで大丈夫？いや、
ちょっと良くないですよ、正直。
良くないですね。
はい。はい。
何があったの？
いや、我々ね、今夜ご飯食べて、レイに行って帰ってきたわけですけど、は
い。昨日とえらいテンションが違うんですけど。
そうですね。ちょっとおこですね。
おこなんですか？
若干。
あら、は
い、まあ、バファローグリルという。
はい。
まあ、フランスで、
もう第一位を争う有名レストラン。
はぁ、あ。ね、まあ、ステーキ屋さんですよね。
はい。
はい。に行って、ということで。まあ、昨日はね、海鮮だったんで、今日は肉でということで。はい、まあ、そこは全く私としても異論はないんですけれども。はい、まあ、ね、行って頼んで、アントルコットというね、あれ、
アントルコットは、まあまあ、ステーキ、まあ、言ってみればビーフステーキ、うん、まあそうだね、やけど、ちょっとまあ、はい、牛の若さとかが。
はい。あと、一応その、肋骨の間っていう意味なんで、肉の部位としてなんですけどね。まあ、アントルコートといえば、まあ、ステーキなんですが、を頼んだところですね。
はい。
ないと言われて。
そうですね。
はい。で、なんか、代わりのものなんかあるよって言って、同じ値段よって言われたので、まあ、いいかと思って頼んだんですが、
はい。
まあ、ステーキね。
いや、まあ、うん。肉の味はしたけど、ただ筋が多かったってことかな。そうね。
はい。まあ、ちょっとあんまり、ちょっともんよりしてます。
もんよりしますね。はい、まあ自分はリブ。
はい。
リブ何？バーベキューリブ。
はい。
っていう、もう、外しようがない。
なんかコストコとかでも売ってるような感じですね。
そうそうそう。だからまあ、スーパー、なんかスペシャルな感じではないんだけど、はいはい、平均点高い。
はい。
絶対外さない。
あ、そうね。
やつなんで、
まあ。まあ、しかもバーベキューソースでね、絡めるとね。はい、いや、ちょっともらったけど美味しかったです。
はい。
大変美味しく感じましたけどね。
は
い、
ちなみに明日はレオン。
はい。
もう予約した、ルカがさっきメッセージ来て。
ありがたい。
インターネットで予約したって言ってたんで。
はい、まあ、昨日ちょっと待たされた教訓もあるのかなと思うけども、ねはい、でもありがたい話ですね。
なので明日は、また、
はい、
まあ、ムールでもよし、はい、パエリアでもよし、はいはい、なんかこう、まあ、海鮮です、明日
は、はいはい。
この山の中で。山でもない。まあ、山ではないけど内陸。
そうですね。はい、そうだそうだ。まあ、それで行くと今日のディジョンですね。というのが、昨日も少しお話ししたんですが、マスタードの街として世界的に知られていてということで、まあ、若干こう、マスタード絡みのもの何かないかなって、フィニッシュチェーン降りてからも探したりしたんですけど。
ありました？
ないです。
なかったですね。
いや、何にも、まあ、わかんない。映像を見てたら、なんかマスタードの被り物してる観客とかいたのかもしれないけど、うん、見える、観測できる範囲では全くなんかマスタード感はなかった、
ね。確かにね。内容上のってあれ、マスタード色。
マスタード色だからね。なんかそこコラボすればいいのにとかちょっと思ったりしたんですけど、うん、あんまりマスタードの感じがなくて。
そうですね。
はい。はい、だったんで、まあね、我々はそのバッファローグリルに行っちゃうと、
はい。
ちょっとね、
聞こうかな。の関係ねえっつって。
そう、関係ないんですよ、はい、チェーンレストランだから。でも、せっかくディジョンだから、
うん、
じゃあ、ちょっとステーキにマスタードつけてください。もちろんディジョンのだよねって聞こうと思ったら、うん、店員さん、鼻から英語でかかってきて。
うまかったからね、しかも英語。
まあそうなんですけど、
はい。
なんか
いや、だから別にそこでフランス語喋ってくれてもよかったよ、
ね。いやいや、それはちょっとなんか、いやらしいじゃないですか。
いや、そんなことないよ。
いやらしいし、そこで中途半端なフランス語喋ると、本気のフランス語で帰ってきて、ほら見なさい、あなた喋れないのに、突っかかってくるからよ、さあ、おとなしく英語で注文してればいいのよ、みたいな感じになるから、経験中。
なんか、フランスで悪い思い出でもあるん
ですか？悪い思い出しかないですよ。言っちゃあれだけど。だから、そう、でも、ね、でもさ、まあ、こういうさ、言っちゃえば地方都市で、
はい、
特にこう、なんでもないし、別に、
うん、
ねフランス語喋ろうってある程度みんな4人が4人してたのにも関わらず、うん、いきなり英語でガッて言われるって結構あんまりない体験で。確かに
ね。うん。いや、ちょっと意外でしたね。
意外だよね。うん、まあ、多分すごい英語が彼女好きで、
うん、
外国人と見たら喋りたくてしょうがない。
でも他の店員さんも喋ってたからね。
あ、そう。
英語。大きな人。
はいはいはい。
もう喋ってたから。
あ、そうかそうか。彼もね。ああ。
うん。
ちょっとバイリンガル化が進んでるのか、まあ、ディジョンが観光都市としてもしかして結構今来てるのか？
まあ、恥ずかしながらいろんな街に行くんですけど、はい、今日もディジョンに行ったわけですけど、はい、じゃあディジョンで何を見たかって言われたら、
今日は何も見てない
ですね、
正直ね。
ギリギリについて、
はい、
まあまあ見ようと思えばね、見れると思うし、どこに重きを置くかっていうことではあるんやけど、ね、残念ながらこのレース取材っていうのは、うん、その土地土地のものをなかなか見ることができない。
そうなんだよね。はい、はい、そう思う。いや、だから、まあ、今日スプリントのね、フィニッシュだったし、はい、まあ僕は写真でできることはスプリントステージは、まあゴールも入れないしないから、まあちょっともう、パパッと見て、
はい、
ちょっと中心地でも行ってマスタードのネタでも探すかなってちょっと思ったんですよね。はい、でもサントルビールって中心街、まあでも結構距離があって、うん、そう、ちょっとこれ歩いてはいけないなと思って諦めたんですけど、そう、だからあんまりディジョンをね、感じてないのが僕も初めての訪問だったんですけど、ちょっと残念だなとはね、うん、思ってるんですけれども、まあエスケープサイクリングというね、すごくイケている、メディアがあるんですけれども、そこが毎日、カルチュラルガイドっていうのをステージごとにやっていて、それ結構僕もすごい参考にさせてもらってるんですけど、はい、まあ、それが今日のステージもちろん、マスタード、ディジョンのマスタードについての話だったんですけど、うん、まあ、それによると、まあ、それによるとになっちゃうんですけど、マスタードも、まあ、世界的に有名ではあるんだが、はい、ブドウから作るらしいんですよね。
マスタード？
そう。ブドウのグレープシードみたいなものから作るらしいのね。で、もうなんかその、産地が別にここじゃなくて、カナダから輸入してるんだ。
加工、まあもともとはおそらく。
多分ね、もともとはそうだったのがね。
やってたけど。
で、2021年だからが、ね、はい、カナダで大飢饉というか、不況だった、不況というか、なんて言うんだ。
不作？
不作だったらしくて、だから2022年のディジョンマスタードの数、流通量ってすごい少なかったらしいんです。みたいなことがあって、今、ディジョンでも、やっぱり自分たちのローカルで、作れなきゃいけないよねっていう運動が今起こってるらしくて。
なるほど。
そういうこともね、なんかちょっと、なんかどっかで実感できたらよかったんですけど、まぁ、あ、ちょっとあんまり地元の人と話すタイミングもなくて、ね、確認できずだったんですが、まぁ、あ、そんなディジョン、に来ていて、今日から、この、広いキリアットディレクトに2泊すると、
はい。2泊します。
はい、いうことで。
珍しく。連泊でございます。
はい。はい、まあ、2泊するのは明日がタイムトライアルだからっていう理由もあるので、まあ、TT の話もちょっとしたいんですけど、まあ、その前に今日のステージ、ちょっと振り返っていきたいんですが、はい、どうでしょう、ちょっと途中のところどうでしょう、なんかありました？
結局、まあ、今回2箇所で撮って、こっちに来たわけですけども、まあ、ワインですよね、うん、今日のコースは何と言っても。はい、で、あとは、ま、風が吹いたことと、雨が降ったことと、まあ、それぐらいじゃない。
まあ、そうですね。
総合も、ま、結局何も動かなかったし、はい、何があったかな。
そうね。まあ、一応そのスタート地点のマコンが、ワインの産地ではあって、特にまあ、いわゆるブルゴーニュの地域圏に入ってきてるんですけど、うん、ワインとしては。白ワインが有名、ブルゴーニュは基本的に赤有名なんですけど、うん、マコンはその中でも白が有名なエリアっていうことらしくて、う
ん、今日だって、なんか高速運転してたら、なんかシャルドネがなんとかって書いて
ある。あ、ほ
んと、
はい。そうか。で、マコンには、その、ブルゴーニュワインとクリマの博物館みたいな名前のついた博物館があったりとかするらしくて、それ僕は去年、この間出した本、書いてる時の調べ物してて、
はい、
見つけたりしていて、まあ、今日も意外と近いところにあったんだな、というふうに思ったりしたんですけど、うん、まあ、その構図上、コートドールですね、はい。黄金の丘というか。
コートドールっていう丘、丘じゃない。名前はいいよね。
いいね、響きがね。あ、まあ、ちなみにオールっていうのが金なので、はい、バロンドールのオールだったり、はい、リオンドールですね、カンヌの。
まあ、黄金のライオン。英語で言うとゴールデンヒルになる。
そう、ゴールデンヒル。
かっこいいよね。
ゴールデンヒルなかなかいいね。うん、まあ、それくらいの名前についている豊かな土壌もあるということだと思うんですけど、まあ、ワインの一大産地ということで、ブルゴーニュ地域圏にも入ってきてというね、コースではあったので、ワイン畑で写真撮ってましたね。
撮りましたね。はい。はい。まあ、まあまあ、もうちょっと、
なんかちょっと不完全燃焼感がね。
不完全燃焼でしたけど。ね、はい、そうです。きっとまだその方がいい写真を撮れてるのかな。
あ、じゃあ私のいい写真ちょっと見ますか、今。
はい。
今ちょうどね、横並びで、喋ってますので、ご覧いただけると思うんですけど。
はい。
どう？
おー、いいじゃないですか。
ここにルカがいる。
はい、いいじゃないですか、はい。
こういう写真と、あとね。
と。
はい。
あえて水平を
出して、ね。これどうですか？
あ、それいいじゃないですか。
ほら。いいでしょ
う。うん。まあちょっと、武道館、そんなに。
武道館武道館
武道館、うん、はい。
武道館ないですね。はい。まあおそらくこれ、どちらかの写真をカバーフォトに使うので、はい、皆さん見ていただければと思いますが。
います。
はい。見てくれるんですね。ありがとうございます。で、まあスプリントになって。
はい。
はい。まあ今大会はスプリンターも、日替わりですね。
まあファインドの中で覗いてて、 今日は300ミリの単焦点、まあ、3ニッパっていうレンズに 1.4 倍のエクステンダーつけて、はい、だから420ミリ換算で撮ってたんですけど、はい、ファインダーの中で、まあ、マチューがもう全開でもがいてるのを見て、あ、これもうフィリプセンのもうアルペシンラインや、
うん、
まあ去年何回見たことかっていう並びだったんで、フィリプセンが来ると思ったんですよね。
はい、
で、結構道幅があって、まあ、なんていうのかな。しかも道幅いっぱいに広がりながらのスプリントだったんで、うんうん、フィリプセンを目で追いながら、ギルマエも来てるなっていうのが分かって、はいはい、
なるほど。
で、あのドゥリーの派手なスプリントも
上下左右に揺れながらの。
見えたけど、デランフルネメーヘンはちょっともう、フィリプセンと反対すぎて。
そうだね。だから向かって右側に行ったってことだよね。
そう。
撮ってる側からはね。
そうだ。ライダーにとっては左のライン取って突っ切った。のが見えてたけど、そっちじゃなくてフィリプセンだと思った。で、フィリプセンをフォーカスで追いながらフィニッシュしたら、まあ結局誰も手を挙げなかったけど、はい、結果的に、まあフルネウェヘンが何センチ、20センチぐらいかな。
あ、そんな僅差、
うん、先着したっていうことで、うん、まあでもスプリント中の写真はあるし、ハンドルをまあ投げ込んでる写真はあるんで、うん、まあ良しとしてるんですけど、うん、今日はまあ、難しかったですね、
うん。まあでも左右、お互い違う ところに入られちゃうと難しいね。それは本当に。
難しいね。しかも左右
で、僅差だとね。
僅差はなかなか
判別つかないですね。よっぽどね、広角にできればっていうね。そう。広角で撮っても閉まらないしね。
でもこれ、もしかしたらそのうち、ね、もうあの、カメラで、
はい。
どっちが前に出てるかっていうのをね。
まあ瞬時
しながら。
うん。まあまあ、それテクノロジーの話もね。あるかもしれないけども。うん、まあでも、グルネウェーヘンが勝ってということで、はい、まあだいぶあの、バットマンスタイルのサングラスも揶揄されていたけども、それを払拭するというか、結果で笑ってた連中を見返したという、
うん、
ちょっとあの、ね、なんか気持ちのいい勝利でもあったのかなという気がしますけど。うん、
だからもしあの、バットマンの、あれじゃ、サングラスじゃ
なかった
ら、
ね、負けてるかもしれない、うん。そう。で、一方で2位に追い込んでいって、フィリプセンが、なんと、
はい、
車高で。
はい。まあ、ワウト・ファンナルトを押し合った形になったかな、うん。
閉じちゃったと。
うん、閉じたということで、まあ、ライン保持違反。自分のラインを保持しなかったということで、降格。はい。いわゆる同タイム集団の降格になったんで、いやー、なかなか勝てない。
去年のあの勝ちっぷりから行くと、一昨年でしたっけ、フィリプセンいつも2位だったみたいな時もやっぱりあって、
ありましたね、
何かがちょっと噛み合う噛み合わないで、少しの差でおそらくこういったことになると思うんだけれども、うん、なかなか勝てないですね、フィリプセン。
ですね。うん、あ、だから、まあまあまあ、結果的にまあ、フィリプセンが降格になったから関係ないんだけど、はい、まあ20センチぐらいの差で、フルネウェヘンが先着して、
うん、
ほぼ一写真、バイク1台分の差でギルマイより前に出てるっていう結果でした。うん、
ただまあ、フィリプセンがこれで降格したことで、ギルマエのポイント賞のリードというのも少し、強くなってくるのかなというね、はい、感じにはなってきていて、ギルマエはあの、そもそもは、まあ、グリーンジャージが狙ってきてなかったのが、ここに来て、
そうっすよね。
最後、最終日での、パリでの、パリじゃないニースでの、グリーンジャージ獲得。はい、というのが見え、あの、目標にしだすという発言もあったみたいで、
うん、
まあ、ちょっとそのあたり、だいぶ面白いことになりそうですね。
そうですね。で、まあ今日関係ないところでは、カベンディッシュは結局絡めなかったんですけど、うん、まあパンクか何かの後に、車両の後ろ、チームカーの後ろでスリップストリーム使ったとして、40秒のペナルティと10ポイントのポイント賞ランキングによる10ポイント減点と、なるほど、UCI ポイント15ポイント減点、プラス200スイスフランの罰
金を。ああ、結構散々だね。
はい。
うん。
食らっておりますね。
まあ、カベディシャ、あの、エシロンができた時も遅れちゃってて、かなり、
多分まあ、車列使って、だったのかもしれない、
うん。戻ってるっていうね、シーンもあって。ちょうど僕らがそのワイン畑で、写真撮った直後にエシロンが
起きたみたいで。そうですね。まあ、あの辺りでもうすでに、ビスマリスタバイクが前に出て、自分が撮ってたところではラポルトが先頭出てて、もう準備万端、うん。イニオスの前にいたりした
のかな。マチューも結構前の方いたんだよね、うん、その瞬間ね。だからまあ始まってたのかもしれないですけど。うん、そう、そんなタイミングでは
あって。まあその前後もなんか街の中すごい細かったり。
ただあの辺の街は綺麗だったね。
綺麗だったね。あの辺だから結 局、畑じゃなくて、街でもよかったし。
よかったかも。雰囲気よかった、
すごい。あの辺りもちょっと探りたかったなーっていうのはあるんですけど。なるほどね。こればっかりは仕方がない。
でもなんかちゃんとその、まあね、現に車で通った時に、無理やり通したなみたいなことも言ったけど、うん、無理やり通した。まあ無理やりコース多分、あの村を通るような感じしたんでしょうけど、さすがワインの産地というか、長いテーブルがずっと街に出てて、はい、そこでみんなワイン飲んでたりして ね、すごい素敵な雰囲気でしたね、はい。あそこはなんか普通に観光で訪れたいというか、すごい可愛らしいあの建物というか、はい、街の雰囲気全体が、ちょっと中世の街っぽい雰囲気もあったりして。
うん、ね、まあまあ建物自体もおそらく数百年、うん百ね、数百年じゃ聞かないような建物あるかもしれないっていうような、感じでした ね。
すごいいいところでした、はい。ちょっとね、街の名前すぐ出てくるなら、せっかくなんで、ちょっとメモったのがどっか行っちゃったんで。
ちょっと話戻ると、はい、調べ物しておいていただいて、はい、フィリプセンの降格なんですけど、うん、まあ結局ライン保持をしてないということで、13ポイントの減点、うん、ポイント賞の、なるほど。とプラス500スイスウランの罰金ですね、はいはい。
なるほど。それも結構痛い。
うん、まあでも罰金に関してはもう別に選手が払うわけじゃないし、はいはい、まあね、うん、払われてるのかどうかさえよくわからないよね。
まあ払ってないことはないんだろうけれども、うん、その罰金を UCI はどうなんですかね、集めたところでっていう感じもしますけど、うん、はい、まああのいいことに使われてればいいなと思いますが、さっき言ってたワイン畑の町は今日の 79.3 キロ地点の、シャッサーニュモントラシェという町でしたね。うん、そこと、プルニー、モントラシェ、まあ、両方モントラシェですね。の間の一帯のワイン畑で写真を撮ったという感じでしたね。ちょうど、まあ、コースの中腹でした。で、まあ、全然関係ないんですけど、この、今、レキプちょうど開いたところで思い出したんですけど、はい、日本のアニメの広告が出てるんですよ。
これ何？
ブルーロック。
あ、ブルーロックや。
で、サッカーの漫画なのかな？
はい。
これ、すごいですね。ですよ。カタカナでブルーロックって書いてるけど。
ブルーロックって書いてる。
うん。
へぇー。
エピソードなぎだそうですよ。
エピソードなぎ？
はい。
なんでなぎなの？
うん。松塾なぎが好きですから、
ね。個人の名前はなぎなんですけど。
はい。なぎですからね。はい。はい、今、シネマ、映画館でやってます。っていう広告が、この自転車のツールドフランスのコーナーの右下に大きく。
ねえ、かなり大きいよ。
はい。なので、ね、一面、まあ、二面、二ページ目、三ページ目の写真が日本人の写真で、日本のアニメの映画の広告も出ているツールドフランスコーナー、レキップ
ス。まあでもこの広告より自分の写真の方がでかいですけど。
そんなところで、負けず嫌いを発揮していただきましたけど、はい。まあそんな形で、第6ステージですね、今日はお届け、しました。はい。アランベルデイリーツアーはですね、ジャーナリストの又由布太とフォトグラファーの辻圭が2024年ツールドフランス現地から毎日お届けしているポッドキャストプログラムです。今年もあたり前田のクラッカーでおなじみの前田製菓、そしてキャニオンジャパンの2社のサポートでデイリーツアーをお届けしています。ありがとうございます。前田製菓はオンラインストアでの購入時に購入金額の 30% 相当のおまけおやつがついてくる昨年から好評のキャンペーンを今年も継続。購入画面でストアへのご要望欄にクーポンコードをご記入の上、注文を確定させてください。キャニオンのオンラインストアではキャニオンのオリジナルギアやグッズ、並びにアルペシンドクーニングやキャニオンスラムのチームキットの購入が 20% オフになるクーポンコードを発行中です。さらにバイク購入される方は本コードの入力で通常2300円のバイクガード、梱包料が無料になります。ぜひご利用ください。それぞれのストアへのリンク、クーポンコードはポッドキャストの概要欄に記載がありますのでご確認ください。多分このデイリーツアー始まってからの、はい、前田製菓さんの、いただいた注文の発送が始まったようで、
なるほど、
去年も中盤から後半にかけて、ハッシュタグデイリーツアーがほとんど前田製菓にジャックされたという現象があったんですが、はい、今日からそれがほぼ始まったようで、はい、みんなおまけおやつの、はい、はい、量に、圧倒されて写真付きでツイートしてくださっているんですけれども、はい、去年もね、非常に多くの方にご利用いただいたみたいなんですが、ぜひね、皆さん、ご利用いただいて、うん、できればね、ハッシュタグデイリーツアーつけて感動を共有していただければと思います。はい。そして、キャニオン、こちらも一社協力にこのデイリーツアーをサポートしていただいているんですけれども、今日はキャニオンのコンテンツを、お届けしたいと思います。はい。キャニオンはですね、アルペシンドクーニングの選手を中心にインタビューをお届けできるかなと思っているんですが、今日はですね、アクセル・ローランスという、うん、プロ1年目の選手がいるんですけれども、彼に少しインタビューをしました。アクセル・ローランスは実は今の現、アンダー23 S4R の世界チャンピオンでもあるという選手なんですけれども、まあ今年からプロ入りをしまして、はい、アルペシンヌグニングでデビュー。そしてプロ1年目なんですが、早速ツードフランスにも抜擢、選抜されて、かつ、ボローニャのフィニッシュする第2ステージでは、逃げの結構いい、ね、ところまで逃げていて、ということで、ちょっとステージの結果が何だったか忘れちゃったんですけど、結構いいところで、はい、フィニッシュしていてということで、ちょっとレース忘れちゃったな。例えば、ピーダスンとかと上りスプリントで競り勝っちゃうような、うん、そういう客室の、うん選手。ちょっとアラフィリップっぽいような感じもあったりする若手選手なんですけれども、うん、彼にインタビューをしました。で、ちょっとインタビュー、ずっと全部流すと長くなっちゃうので、はい、まあ、ここはキャニオンの、新しいバイクですね。新しいのかな？キャニオンの、はい、自転車、ちょっと乗っている自転車についての話を聞いてきましたので、はい、そこをまずお聞きいただければと思います。
Ouais, bah, ça, c'est un super vélo. Sur le plat, on le sent vraiment la différence. Voilà, on n'a pas besoin de pousser trop fort pour arriver à une très bonne vitesse et ça permet de vraiment sauver un maximum d'énergie. Et c'est vrai que bah maintenant vu les vitesses dans le peloton bah c'est toujours mieux de pouvoir sauver quand même pas mal d'énergie avant les bosses et avant le final.
Et récemment le vélo est un peu changé donc
Ouais, un peu plus de rigidité surtout sur l'avant, mais ce qui est bien c'est que ça perd pas de son énergie. Voilà, quand on se met en danseuse, on sent vraiment l'énergie du vélo et même dans les bosses au final on est vraiment pas gêné par l'aérodynamisme entre guillemets. Donc ouais, c'est des petits changements mais des qui changent des petits comportements du vélo mais ça reste un très très bon vélo hein, encore mieux. Merci.
はい、ということで、キャニオンのバイクについての印象というのをね語ってもらったんですけれども、ちょっとフランス語だったのでここでまあ確認しながら補足しながら行きたいと思うんですけれども、まあまずそのキャニオンのエアロードというバイクですね、チームのほとんどの選手が使っているバイクなんですけれども、まあ非常に素晴らしいバイクで、特に平坦で違いがわかるというふうに言っていました。で、平坦な、フラットなところでスピードを出すときにかなり加速するし、まあ何よりエネルギーを節約できるというようなことを言っていて、で、現在のプロトンがすごいスピードが速くなってるから、うん、できるだけ効率よくエネルギーを使わないように走るっていうのがすごく大事なんだと。はい、だからその、ちょっと小高い丘が始まる前とかに、どれだけエネルギーを持って、保持してられるかっていうのがやっぱりレースで大事になるっていうので、まあこのバイクはすごくいいという形で言っていて、で、まあ昨日もちょっとお伝えしたんですけれども、ちょっとエアロード新しくなったかなというふうに見えているので、はい、どう変わったかちょっと選手に話せる限りで聞いてみようと思っていたんですが、アクセル・ローランス結構そのバイクに対する、なんか、感覚が鋭いようで、うん、ちょっと硬くなったと言ってますね。はい。で、特に自転車の前半分、フォークとかヘッド周りっていうのが硬くなったように感じているようなんですけれども、でもそれがすごく良くて、ダンシングするときとかに、すごく進む感覚が増えたと、うん、いうようなことを言ってますね。だから少しその小高い丘とかを、勢いつけてそのまま登っちゃうような走り方するときとかにもすごく良くなったというふうに言っていて。で、かといって、エアロバイクなんだけど、扱いづらさがないと。うん、なんかその、煽られたりとかみたいな、うん、なんか極端な扱いづらさがなくて、すごいそれはいいことだね、というふうに言ってました。で、まあ、いろんなものが、まあ、すごいシンプルに、まあ、インテグレーティッド、統合されている、中に内蔵されていくというような流れで、すごい、そのあたりも、フィーチャーも気に入っていると。で、見た目もすごくシンプルで、仕上げも綺麗なバイクなので、まあ、すごい気に入っているよ、という。コメントでした。
なるほど。
はい。まあ、アクセル・ローランスは、おそらく、この後のツールでもタイミング見て、ちょっとマチューと若干客室が被るみたいなところがあるので、
よりちょっと軽量系。軽量系ですね。ね。
はい。だからもうちょっと丘っぽいところでまた逃げてくるような走りは出てくるのかなと思うんですけれども、うん、注目の選手です。で、まあ、聞いた話で、お父さんとお母さんも自転車の選手だったと。いうことで、お父さんはただツールドフランス走るところまでは行かなかった選手と。
はい。出身はこちらですね。はい、あ、
ブルターニュなんですね。
ブルターニュですね。
はいはいはい。はい、ブルターニュもしかも結構、濃い方のブルターニュというかね。
なるほど。あ、これ南の方が割と濃い。
左っていうか西側。はい。西側に行けば行くほどやっぱり濃くて。あ、濃いんですね。で、そのローランスとかバルギルのあたり、うん、カンペールとかかな、うん、もうちょっと来たかな。
じゃあマドゥアスとかめっちゃ濃いって
こと？マドゥアスめっちゃ濃い
と。ゴドゥマドゥアス濃い。
ゴドゥマドゥアス濃いですね。なるほど。はい。まあ、 ブルターニュといえばね、自転車の土地ということなんで、まあ何も珍しいことはないんですけれども、まあそういったところ出身で、うん、ということで、なんか、やっぱりすごい才能の持ち主なので、チーム関係者によると、来年チームにいるかちょっとわからないみたいな、ちょっと、
まあ、フランスチームは欲しい逸材って感じなんですよね。
歯切れが悪かったですね。うん、はい。まあそんな注目の選手なのでね、ツールに限らず今後、おそらく出てくるような選手だと思うので、うん、はい。ぜひ注目していただければと思います。う
ん、なるほど。
はい。ということで、キャニオンの、コンテンツとしまして、まあ去年インサイドキャニオンという形でお届けした、選手インタビュー、今回はお届けしました。はい。で、ケニーは、あれだよね。はい、キャニオンの、うん、インスタ。
ああ、まあ、キャニオンジャパンさんのインスタもかな、うん、インスタと、まあ、X、旧ツイッターに、まあ、デイリーレポートっていう形で、はい、今日、
デイリーキャニオン。
デイリーキャニオンなんですけど、はい、今日フィリップ選手が降格したんで、どう書こうかなみたいな感
じなんですけど。そこはガビリアじゃないですか。
ガビリアですよね。はい、そう、モビスターさんも使ってるんでね。はい、モビスターのキャニオン俺好きやけどね。
カラーいいよね。
超シックな。わかる。これ、この、話したっけ、はい、でもちょっとね、太陽に当たるとラメ入ってんの。ラメというか、なんていうのかな、ちょっとアンテルマルシのあのバイクみたいな。
アンテルマルシの、
ちょっと中に金箔が混ざってるみたいな。
あ、なるほど。はい、はい。あ、はいはいはい。
なんかちょっとかっこいい。
なるほど。
ちょっとまたその写真も。
そうね。
はい。出せればと思います。はい、ちょっと、うん、今気づいたけど、レキップに、はい、こんなカウントダウンが書いてるんですね。
はい。パリオリンピックまであと22日というね。
は
い、
JO。JO はな、
ど10ゾオランピック、ジュオランピック。
ジュオランピック。
はい、ゲーム、オリンピックですね。フランス語で。
イタリア語、蒸気オリンピチだね。
J、G、G。蒸気
。ゲーム。
だから、綴り言わだと G になる。
G です。
G か。はい、GO。
はい。蒸気オリンピチ。
なるほど。
かわいいよね。蒸気
オリンピチ。蒸気オリンピチ。はい、ジューズオランピックですね、うん。フランス語ではね。はい。まあ、そうなんだよね。だから、フランスは結構、やっぱりオリンピックシフトも多くて、うん、まあ、ツールドフランスのフランステレビジョンでツールドフランスの、オンラインで見れるので、移動中に結構ツールの進行してる具合とか見たりしてるんですけど、はい、もうその広告全部オリンピックですから、
確かにね、
はい。うん、まあ、当然といえば当然なんですけど、まあ、そういったタイミングで行われているというね、形になっています。はい。そして、今年はデイリーツアー、このポッドキャストをもっと応援したいという方のためのサポータープログラムをご用意しております。プログラムの特典としまして、おまたの毎日の取材日記をニュースレターでお届けしております。今年の5月に発売した本、旅するツールドフランスの2024年版の、まあ、ラフカット版といった趣ですが、お楽しみいただければと思います。過去の日記も遡って読めるようにしていますので、いつでもご購読ください。この購読されたニュースレターに返信の形で、デイリーツアーホストの2名に質問やご意見などをお寄せいただけます。番組内で取り上げてピックアップしてご紹介いたします。またツール後の現地お土産プレゼント抽選をご案内するほか、今年の秋頃に東西で開催予定のデイリーツアーリアルイベントへの優先参加枠もご用意いたします。この機会にぜひ番組のサポートよろしくお願いしますというところなんですが、だいぶ、はい、サポートいただいていまして。
あ、なるほど。
はい。で、これまあ、現状はその僕のところに、まあ、全部サポートが来ることになっているんですけど、はい、それはちゃんとケニーにも、ようやくの出演費という。
バーベキューリブスまた食べれるぐらい。
くらいの、はい、還元はできればと思いますので、はい、本当に皆さんありがとうございます。まあ、本当に金銭的なサポートもありがたいんですが、この返信の形でのご意見いただけるのも結構、うん、良くてですね、今日もちょっといくつか、ご紹介したいと思うんですが、ちょっとこの調子で増えてくると、ちょっと毎日、皆さんご紹介できなくなるかもしれないなっていうくらい。
いや、まあ、はい、どしどしお待ちしております。
はい、お待ちしておりますが、はい、
提言もね。
はい。提言。出た提言。あ、これちょっと昨日届いたやつ、はい、今日ちょっとストーリーというか、あれがありますんで、一応触れておくと、はい、ニュースレター、ポッドキャスト、7月の楽しみです。地図広げてお話聞いていますという方なんですが、質問というか可能ならば選手に聞いていただきたいことがあります。
はい。
ロットのカンペナールズ選手は、レース中サングラスをかけているところを見たことがないのですが、それはなぜなのでしょうか。
いや、かけてるの見たこと、あ、でも最近ないのかもしれない。
確かにね、なんか、印象ないよね、サングラスかけて。
確かにね。
はい。で、これ昨日いただいていたので、はい、今日ミックスゾーンで、まあ、アクセル・ローランスのインタビュー終わった後に、ちょっとなんか、捕まえられそうな選手いないかなと思って待ってて、はい、カンペナルズがわーって来たんで、ビクターって呼んだんだけど、チラッとこっち見て、
なんで
やねん、はい、ヒューって言っちゃって確認できてないんですけど、一応は聞こうとトライはしましたんで、はい、ちょっとこの後ね、もし聞けるタイミングがあったら聞いてみたいと思います。サングラスもスポンサーがついてるはずなんで。
そうですね。
ね、かけないっていうのもあんまり良くないのかなという気もしないでもないですが。まあ、好みもあるかな。
まあ、好み。
ね。
うん。まあ、カンペナルスぐらいの選手になれば、まあ、好みも優先されるし、例えば、やっぱ、アシスト選手は何もね、すべてチームの 供給されたものしか使えないみたいなのがあるけど、うん、それを言うとカベンディッシュのバイクとか結構いろいろ細かいところ、
あ
スポンサー外だからね。
なるほど。まあシューズもね、ナイキのシューズ履いていてとか、うん、やっぱりちょっと、サングラスもあれか？
サングラス。
オークリーは。
でもサングラスはオークリーが入ったから、
アスタナ全部が。
アスタナ全部オークリーになった。
なるほど。はいはいはい。
そう。だから、まあちょっとこれまたどっかのか、どっかで、
うん
何らかの形で出すんですけど、はいはい、例えば、フィジークのアリオネ使ってるけど、
うん、
スポンサーはプロローガだから、プロローガの、
本当ロゴっていうか入ってる
からね
とか。ああ、そうなんだ。
いろいろありますね。お
ー、なるほど。うん、まあ、それだけ特別待遇というね、ことでもあると思いますけど。
ごめんなさい、今パリニースの写真を見たら、カンペナルズ、はい、サングラスしてます。
ああ、してる。はい。でも、かけてないのも結構あるね、
かけてないの多いね。春はかけてる。
うん。なるほど。うん、TT の時でさえかけてない。
かけてない。
まず、あ、まあいいや。はい。はい。で、もう一つご意見いただきましたね。ご意見というか、国境越えの話題を昨日出したんですけれども、
はい、
ヨーロッパの地続きの国境は不思議ですね。もう20年ほど前になりますが、オーストリアはインスブルクから列車でブレンナー、ブルンネンロへ遊びに行きました。
はい、
ゲーテもドイツからイタリアへの旅で通った大きな街道です。ユーロで一つになるまで使われていた国境検問所の建物も残っていました。国境の街はオーストリア側はフォルクスワーゲンのポリツァイ車両、イタリア側はアルファロメオのポリツィア車両。国境の向こうの警官は丸顔のチロル人。国境のこっち側の、警官は顎の張ったハンサムイタリア人。ハンサムかどうか。まあ、国境一本で顔立ちが変わる。お昼ご飯時、イタリアの警官たちを追っかけて同じレストランに入ってみれば、テーブルに赤いランチョンマットと水差しに入った水。壁面はタイル張り。お店の内装が変わるし、テーブルセッティングも変わる。国境線一本で料理の味がまるで違う。というようなね。まあそういったなんか旅をしましたという報告をいただきまして、はい、ちょっとこう、旅のところで、コメントいただいたりするのもありがたいな
と、ね。そうですね。まあ、国境を越えるっていうところで多分言ってなかった。これ言ったかな？コーヒーの味がまず変わるっていうのは、まあ大きくて。
なるほど。はい。
まあ多分前のエピソードか何かで言ったかもしれないんですけど、はいはい、逆に、クロワッサンが美味しくなるね。
今日もだから朝ごはんはブランジェリーで、ね。
ブランジェリーで。
で、
まあ、あのホテルについてる、朝ごはんが 12.9 ユーロ。
いくらですか？
12.9 ユーロって何本？朝ごはん。
2000円でしょ、もう。
ぐらいか、
うん。
だからまあ、日本のホテルでももちろんもっと高いのもあるけど、は
い、でもそのホテルのランクみたいなものを考えたときに、
そう。まあ、カンパニールだから、まあ、2257円。
はい、高いね。
ちょっと、まあ、いろんなバランス見たときに、これは、やめようって言って、うん、ブランジェリ近くの、
はい。
うん。まあ、パン屋さんですよね。うん、ベーカリー行って、美味しかったね。はい。
美味しかった、
まあ。コーヒーはもう。
コーヒーはひどいね。これも、
ね。
私もね、フランスビキですけど言わせてもらいますよ。
はい。
いや、もうあの、コーヒーマシンのやる気のなさ。
やる気のなさね。
ね、もうなんか適当な泡クリームをパッて乗っけて、はい、カフェオレだとかって、はい、よく言えたもんだよ。
よく言えたもんだよ、ね。
本当に。
イタリアってこう、ね、マシンで入れるのでもそれなりに飲めるものがある。
はい、
飲めるコーヒーが出てくるけど、はいうんうんいやー、真心込めて作ってくれたフランスのコーヒーでも美味しくないよね。
はい。真心込めてともね、うん。これはね、やっぱりちょっと国境の違いというの
は、ね、でもやっぱクロワッサンは美味しい。
美味しいね。パリ、パンはうまいね。
バターが違うのかな。
何が違うんでしょうね。
わかんない。
でも面白いね。まあこれは本当に旅の醍醐味だなという気がしますが。じゃあもう一個ご意見、ありますね。日々の撮影や取材お疲れ様です。質問です。カメラや録音、機材はもちろん、スニーカーやバックパック、服、スマホアプリなどなど、ツール取材に欠かせないものがあれば教えてください。ちなみにこの方、辻さんがカメラの北村に寄稿した記事、めちゃくちゃ楽しく読ませてもらいました。
は
い、続編希望です、と言ってますが。
そうですね、続編をツール前にアップする予定だったんですけど、ちょっと、はい、はい、ペンディングです。
あ、じゃあ、はい。じゃあ、ツール取材に欠かせないものがあれば。
欠かせないもの？
はい。
USB の充電器？
お
タイプ C？
うん。充電器ってモバイルバッテリー
モバイル、モバイルバッテリーじゃなくて、普通にコンセントに挿した。
ああ、はいはい。
が、大出力の。
はいはいはいはい。
いろんな形のものがあります。
あ
まあ、ね、例えば、まあ、MacBook Pro 使ってるんで、うん、それの充電もできて、まあ、すべての充電ですよね。
はいはい。
うん、だからまあ、ね、携帯はそうやし、あと、まあ、最近は、なんていうの？EOS の R5 っていうキャノンのカメラを使ってるけど、うん、バッテリーの充電器でバッテリーは充電するけど、いざとなれば、その本体に USB の C 突っ込めば充電できるっていうことで、はいはいうん、すごく昔と比べて荷物が減った。
そうだね。
うん。うん、そう。だからまあ、それは社内も同じで、シガーソケットから、 結構最近はもう出力の高いものを出せるんで、それで言ってしまえばカメラだって充電できるし、ちょっと怖いけど MacBook だってそれなりに充電できる。だからもう全然変わりましたよね、ここ10年とかで。
そうですね。アプリとかはどうですか？
アプリは自分はやっぱまあ、動き回るんで、多分1日の1時間、2時間はずっと Google マップは見てると思うし、やっぱまあマップ系ですよね。
はいはい。
あとはもうエゴサーチですよね。
エゴサ
ー。はい、エゴサーですよね。
まあ、出演した後ね。
そうですね。はい、ハッシュタグ、JSPO サイクル、はい、スペース、辻と、はい、つい調べちゃう、は
い。いや、なんでね、皆さん、なるべく、いい意見をあげてください。結構、出演者みんな見てると思いますんで、僕も心当たりあります。ちょっと出るようになってから。
は
い。
JSPO サイクル、おまったとかで。今調べようか。
はい。いい。だいたい凹むことが多いんで、エゴサーするといいんですけど。
そんなことない。
はい。なるほどね。はいはいはい。まあ、ちょっと僕の場合、必需品っていう言い方だと変なんですけど、はい、今回すごく本当に良かったなと思うのは、去年の秋くらいなんですけど、まあ、iPhone の、15のプロに変えたんですよね。
はい、
うん、で、まあ、その性能ももちろんいいんですけど、やっぱバッテリーがちゃんと持つスマホだけで、ね、安心感が全然違う。はい、うん、っていうので、結構良かったなと思ってます。うん、で、うん、PC もちょうどこのタイミングで買い替えたんですけど、はい、それもバッテリーがやっぱすごい持つんで、はい、だいぶ、まあ、車の中でね、僕はちょっとずっと作業させてもらっちゃってますけど。
いや、それ違うよね、
うん。うん。なんでね、まあまあ、新しいに越したことはないっていう。
まあ確かに iPhone、まあ iPhone、これなかったらいろんなものができなくなるし、ね、まあ例えば、今、スプリントサイクリングエージェンシーというエージェンシーの、うん、FTP のサーバーにバンバンバンバンレース中にアップするんやけど、はい、その回線は自分ももうこの iPhone のテザリングで行ってる。
うん、
昔は、まあ、昔が去年までは Wi-Fi のルーターがあって、ああ、ね、持って
たよね、今回ルーターない
の？ルーターあるけど、うん、SIM カード買ってないから。そう。だから今回 eSIM、
うんうんうん、
こっちのオランジュの eSIM が何もやったっけ、
48だったよ。
だから7500円とか、はい、もうちょっと8000円ぐらいか。うん、8000円ぐらいで100ギガ、100ギガ、うん、100ギガバイト、うん、ジガってイタリアかよ、
15ワット、
はい、100ギガ使えるんで、それを eSIM を入れて、でそれをテザリングでカメラつないで送ってる、うん、でなんで Wi-Fi のルーターじゃないかっていうと、 5G 対応してる Wi-Fi のルーターがめっちゃ高い。
なるほど、そうなんだ。
そう、でまあもちろん iPhone 5G 対応してて、はいはい、早い時は本当にもう一枚、10メガのね、その写真が数秒で送れるんで、
はいはい、
そう、フィニッシュ後にすぐセレクトして送ってって、まあ今日もそうでしたけど、うん、フィニッシュ後、選手たちフィニッシュしました、写真セレクトしました、送りました、送り終わるまでに、フィニッシュの多分1分以内には終わってる。
それでも、あれでしょう、JPEG だったとしても大きいデータで20メガとか30とか。
10ちょいかな。
あ、そう。あ、それが遅れちゃうんだ。
そう、遅れちゃうから。まあだから、まあ、電波がないと、まず、もちろん、ダメないけど、うんうん、そういう意味ではオランジュは今のところ強い。
ね、
で、まあ公式のその、何ていうの、プロバイダー、
サプライヤーで
もある、ね、キャリアだから、うん、そのツールドフランスの、うん、観客がいっぱい多くても、ちゃんとまあなんか基地局、移動基地局みたいなのを立てて出してるんで大丈夫。
うん、
はい。
まあですね。はい。まあこのね、ちょっとツール集団に欠かせないグッズだけでも1話取れるくらいいろいろ。
いや
ー、
ね、2話ぐらい
ね、いけちゃうと思う。
移動編とか撮影編とか。
はい、
ね。足元、例えばね、ね、今回、ね、この他の、何だったっけ、うん、ホポラ。
ホポラ、はい。
2という、サンダルなのか靴なのか。う
ん、ね、アイノコみたいな。はい、ね、
に取材してる知り合いに、いいな、それ、いいな、それってめちゃくちゃ言われるんですけど、これめっちゃ楽で。
うん、
はい。ずっと履いてます。
これでも絶対、どっかで川で釣りするため、ようでしょう。
今日もね、スタート地点の横の総務川、なんかやってたら釣れそうやったけど、
ね。はい。で、ちょっとこれはね、今日、取り上げないですけど、一応質問だけ来てるんで、
はい、
質問だけ紹介しておきますね。はい。これ、はい、ちょっと、特別会が必要かなと思うんですけど、ツールと直接関係ない話ですが、最近お二人をはじめ多くのサイクリストが釣りをされているのを聞いて、私も江ノ島に近いので釣りを始めたいと思うようになりました。私は釣った魚を持って帰って食べたいと思っています。お二人は自転車で、釣りに行くときにどんな装備を持っているのかお聞きしたいですという質問ですが、これは簡単に答えられる質問じゃないですね。
これこそエピソード2エピソードぐらい
2じゃ聞かないんじゃないかな、はいはい、2じゃ聞かないと思うんで。
しかもこれポッドキャストっていうのが映像で見せたくなるような感じですけどね。
はい、なのでちょっとまた まあ、何かしらのタイミング改めて、はい、はい、お届けできればと思うので、ちょっとご容赦いただければと思います。じゃあ最後の質問ですね。取材の旅お疲れ様です。フランスビーキの尾又さんですが、第6、第7ステージとワインの一大地域が舞台ですが、お気に入りのワインなどはありますか？去年はボルドーワインをなくされていたり、熱すぎてビールの方が、みたいなことも話されていました。ってよく聞いてますね。ありがとうございます。はい。はい、まあ、僕全然フランスビーキなんですけど、ワインはあんまり詳しくなくて、まあ、もう、なんで、あんまり試さないことにしてるんですよ。もう決めてて、好きなワインって。うん、はい、赤はブルゴーニュ。
お
う、うん、で、白はアルザスです。もう僕はそれだけ、もうほぼそれだけ日本で飲むにしても。なんで、もう、まあね、フランスいるならワイン飲んでっていうのもしたいんですけど。
それは種類というか。
もう産地だけ、ね、もうその、特にその、カーブとかの特定の名前とかまではもう掘り下げられてないんで、そこの世界入っちゃうとまたね、いろいろ語ること出てくるのかもしれないけど。はい、まあちょっとね。ケニーはちなみにフランスのワインだとなんか印
象は、フランスのワイン。フランスのワイン。いやもうど、もうその、行った土地土地のものを飲むっていうのが一番なので。まあまあまあ、ね、もちろ
んそうだね。でもワイン飲んでるとこ見たことないですけど。
日本ででもあんま飲まないけどね、ワイン。
そうだね。ワイン飲まないね、我々。
シャル、まあ、白のシャルドネは好きですよ。
はい、はい。
うん、っていうのも、例えば、オーストラリアのダウンアンダー行ったら、うん、そのプレスルームに冷蔵庫がバーンってあって、冷えたシャルドネがある。で、気温35度とか40度の時にプレスセンター帰ってきて、冷えたのを飲むのが美味しいみたいな。
美味しいよね、絶対に。
の感覚があるから、あ、暑い日の冷えたシャルドネは好きです。
うん、
別にどこのってはない。
うんうん、ちなみに第6、第7とワインの一大産地というふうにね、メンションしてくれてるんですけれども、はい、確かに今日は、ビラージュに、ワインコーナーっていうのがあって。
てか毎回ある。
毎回あるから、ね。
毎回ある。
日によってだったりなかったり
する。ほぼある、
うん。うん。まあ基本的にそのローカルのワインが飲めるようにはなっているんですけど、はい、この間僕車運転して行った日、
はい、
あったじゃないですか。あの日は、ビラージュ出て、そう、
うん。
イタリアの日か。
イタリア最終日。
そうだね。あれでも、フランスだったな。フランス語で言われたの。検問があって。
アルコールテストあった。
そう、アルコールテストがあって。あ、
初日だった。第3ステージ
?3 だったっけ ?4 だった
。コッピーの時コッピーの上り
あ、そうだね。あ、じゃあイタリア語か。
あ、そう、あった。
あ、じゃあイタリア語だった。あ、だからフランス人のスタッフが多分警備スタッフがやってたから。
はいはいはい。
それもあったりして、うん、だからブラジルで酒飲めますよって言ってる割に結構トラップだから、
う
ん、
それは
気をつけてねっていう話なんですけど、うん、はい。
で、
はい。明日じゃあ、我々レオンに行く可能性が高くなってるんですけど、はい、まあ、予約もしてくれて、はい、この方ね、もう一つ質問が来ていて、はい、またレオンのバケツいっぱいのムール貝はとても美味しそうですが、当たったりしないのか心配になったりします。そのあたりは大丈夫なんです
か？すごいなんかフラグが立つみたいな話。
やめて。
大丈夫かな？
やめて。
え、当たる？ああ、まあまあ、もちろんそれは可能性はゼロじゃないですよね。
う
ん、
まあでもオイスター、かけみたいなのとまたちょっと違うというか、あ、蒸し焼きだからね。蒸し焼いてないから。
まあしっかり火は通ってると思うし、うんうん、もっと言えば自分は、会とか関係なく。
当たらない人。
その41年ですよ。
はい。
はい、41年間生きてきて、人生で一回も当たったことがない。
そうなの？
はい。
そんな生魚ばっか食べてて。あ、そう。
ですよ。
アニサキスとかにもやられたことはない。
ない。それが自分が誇れる唯一の才能なんで。
なるほど、素晴らしい。は
い、当たらない。
便秘にならないも言ってたじゃん。
便秘にならない。
それも唯一の。
まあまあ、だから胃腸が強い。
あ、胃腸が強い。
はい。
ステージレーサー向きですね。という意味でね。まあ、撮影。
ってことは、尾又さんはワンデーレース向きなんですか？
いや、まあ、その話はやめといて。はい、はい。ということでね、はい。まあ、フラグ立ったので、2日後くらいの放送を楽しみにして。
いや
いただければと
回収しないから。
はい。
はい、
回収しないフラグが立った
ということ で。フラグはもう立ってたまま、はい、放っていくから。
はい。はいというなというところですが、はい、ちょっと長くなっちゃったのでね、そろそろ切り上げたいと思います。明日はタイムトライアルのステージで、はい、20キロちょっとなので。
そうですね。カベンディッシュが最初です。
そっか。なので、まあ、一人目から撮影に入んなきゃいけない。
そうですね。1時5分最初の選手、カベンディッシュで、最後5時ポガチャルというね。
なかなかな。
4時間、どんだけ何撮るねんっていう感じなんですけど、うん、最初1分間スタートで、59人目から1分30秒。
ほう
感覚。そして最後の10人が2分間隔ということで、うん、もう全部1分でいいやんって。
まあ、あれなんで。
ながらなんですけど、まあまあまあ、ちょっと
抜かれてとか。
させたいのと、うん、わ、うん、かんないです、うん。
いや、なんかね、その、3分間隔とか2分間隔にトップ10とかするのも、はい、別に1分でいいんじゃないかなっていつも気がする、
う
ん。
でも、アスタナはもう最初の10人ぐらいで、
半分以上が。
半分以上だから、あれチームカーのやりくりというか、スタッフのやりくりが大変だと思う。
なるほど、ね。うん、DSM は多分そんな感じじゃないかな。大変だと。ね。
UAE は UAE で最後大変
だと思う、ね。最後大変。確かに。本当だね。まあ各チームのね、そういったところも出てくるのかなという感じのタイムトライアルです。はい、まあ果たしてマイアジョーンズ、そして総合トップ3のね、面々がどう変わるかというところが非常に注目されるタイムトライアルになります。今年はまああと2回ですね。明日と最終日。
はい、最
終日。ニースということなので。まあそのあたり占う上でもちょっと明日の TT は重要だぞということで見ていきたいと思います。
まあ1分差はつかないと思います、正直。
なるほど。
うん。
はい。
でも、誰が勝つか本当にわからない。
うん。そうね。
うん。
公式のね、プロノスティックって、優勝者予想クイズがあってツール公式やってる。うん、まあケニーもね、毎日やってるけど、結構低迷してますね、今年。
うん。時々忘れてるから。
まあね、そう
か。サイクルダレクルも、今日完全に忘れました。
はい、今日忘れちゃった、
はい。忘れちゃいました。
今日ちょっと、ね、忙しかったからね。はい。無理もないと思いますけど。はい。
はい。
まあ、そんなわけで明日の TT 注目です。ということで、今日の第6ステージ、ここまでお届けしましたのは、自転車ジャーナリストのまたゆふたと。
はい。明日レオンなので、また元気いっぱいのフォトグラファーの辻圭です。
はい。
で
した。疲れてるな。はい。ありがとうございました。それではまた明日お会いいたしましょう。
はい。アデバーン。さよなら。